第一週はイエス・キリストの救いとはいかなる救いかという、このことをご一緒させていただく、礼拝であることを思いますけれども、今朝は、もちろんテーマはイエス・キリストの救いとはいかなる救いかということでありますけれども、題はですね、本当の奇跡とは何かという、そんな題で、イエス様の救いについての気づきをですね、新たに、させていただく時となればと願っています。早速でありますけれども、お読みいただきましたこのマタイの福音書の9章、背景をご一緒させていただいて、始めてまいりましょう。この箇所は病のゆえに立ち上がることのできない一人の人物をキリストが立ち上がらされたという、そういう箇所であります。この出来事はマタイ、主の弟子マタイのみならず、マルコもルカもこのことを記しているという、そういう箇所であります。詳しさを言うならですね、マルコの方がマルコの2章にはもっと詳しく記されていますね。ちょっとお開きしますか。マルコの福音書の2章、ここかと皆さん思われると思うんですけれども、39ページ、新約聖書のマルコによる福音書の2章1節からお読みしますね。数日たってイエスがカペナウにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。詳しさで、申しますと、このマルコの方がより詳しくと、さらに、ルカ5章は開きませんけれども、ルカの5章にはですね、イエス様がその一人の男性を癒し、立ち上がらせようとしたときに語られた言葉は、友よであったと聖書は記しています。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋根に登って屋根の瓦を剥がし、それから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼の信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われたという、不思議ですというか、もう導きだと思うんですけど、三重姉妹も、子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだという、この言葉によって平安をいただいたと先ほどお証しをくださいましたけれども、いずれにしてもよくご存知の箇所ではないでしょうか。そうした中で今日の題は、本当の奇跡とは何かということでありますけれども、皆さんこのところにおいて何が奇跡かというと、何が奇跡でしょうか。このところに記されている奇跡、それは中部で自分のもう足で立つことができなくなっていたそのものが自分の足で立ち上がることができた、そして 歩いて家に帰ることができた。これがもちろん奇跡、そうだと思います。あるいは他の聖書の箇所を見ますと、目が見えるようになった、あるいは耳が聞こえるようになった、あるいは口が聞けなかったのがイエス・キリストの恵みによって聞けるようになったという、そうしたことが記されています。それはもちろん奇跡。そしてさらに言うならば、イエス・キリストはこの地上の生涯において何人の人をよみがえらせたでしょうか。3人の人物をよみがえられました。ナインの娘を、ヤイロの娘を、そして、ナインのヤモメ息子、一人の息子を、そしてラザロを、それほどの奇跡が他にあるかということでありますけれども、確かにそれらは皆本当に驚くばかりの奇跡でありますけれども、今朝はそれ以外のもう一つの奇跡に目を留めてみたいと願っています。そうした中で特にですね、今朝スポットを当てたいことは、この自分で歩けなくなった友をイエス様の前に連れてきたところの4人の人物、彼らにまずスポットを当てさせていただきたいと願っています。そしてイエス様はその彼らの信仰を見て、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと語られたわけでありますけれども、その罪とは、そこで語られている、ここで語られている罪とは一体何なのかということを、考えさせていただいて、そして奇跡とは何かということをご一緒したいと願っています。どんなことがここで起こったでしょうか。4人の友が自分では立ち上がることができなくなった友をなんとかと、そして思いで連れてまいりました。しかしすでに、イエス様の周りにはもう入り口までいっぱいで、足の踏み場がない。人、人、人って、すみません、歩けない人がいるんです、ちょっと通してくださいと言っても誰も振り向いてくれない、あるいは協力してくれる雰囲気ではない、あ、ちょっと皆さんちょっと助けてあげましょうって、開けてあげましょうっていう雰囲気ではないという、まあ、そういう状況でありました。まあ、普通であるならば、そういう状況になるならばもう仕方がないって、ここまで私たちはやったんだからっていう、諦めるということがあるかもしれません。でも彼らはそれでは諦めきれませんでした。もちろん非常識なことだと思います。彼らは屋根に登って、そして瓦を剥がして、そこから友を吊り下ろして、すごいこと、本当にこれがお金で雇われている人であるとするなら、やるだけのことをやったんですけども、これ以上皆さんが協力してくれませんので、私たちとしてはもうここで、断念せざるを得ません、諦めてくださいっていうのは、そんなことでしょうか。でもどうしてもというなら、イエス様のところまでですね、一人一人こう入り口からですよね、道を開けてもらえるようにっていう交渉する、お金として、交渉金として一人について5万円ぐらいよろしくお願いしますというようなことかもしれませんけれども、彼らは諦めきれませんでした。大事な友を何とかしたいっていう、 愛のゆえであります。皆さん、今日の週報にですね、先週就活セミナーをさせていただきましたけれども、まあ、本当に豊かな今を生きるっていう、その実は就活セミナーっていうのは愛する者への愛とともにより良い今を生きるためにっていうことでさせていただいたわけでありますけれども、そんな中でこの詩はなんとなく参考になるかな、今を生きる私たちにとって参考になるかなと掲載をさせていただいたんですけども、その中で、下から3つ目の部分にはこんな言葉が紹介されていました。本当に重要なことはどれほど多くの友達を持っているのかということではなく、どれほど多くの友達があなたのことを友達だと思っているのかということであるという言葉がありますけど、本当にこの彼はこういう友がいたこと本当に幸いだなっていう、またそのような関わりをしていたこの中部になった彼の姿を思うわけでありますけれども、これらの一連の中でイエス様はこの一人の男性を立ち上がらせようとなさるときにはっきりと語られたのが、子よ、あなたの罪は許されたという言葉であったわけであります。イエスは彼らの信仰を見て2節、中部の人に子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。そして中でちょっと立ち止まって考えさせていただきたいことということ、普通ですね、罪を犯している者に対して皆さんそこまで何とかしてあげようという気持ちに人はなるものでしょうか。イエス様はその人物に対して、子よ、あなたの罪は許された、そんな罪人に対してこの友達はそこまでして何とかしてっていう、普通そういう気持ちになるもんでしょうか。本当に痛ましい事件が、信じられないような事件が続く昨今であります。5歳のゆあちゃん、パパママ許してっていう、明日はもっとちゃんとするからっていうニュースに私たちは衝撃を受けました。そのようにゆあちゃんに接する両親を何とかして助けてっていう気持ちにっていう、なかなか困難を覚えるお互いではないでしょうか。あるいは中国ではもっとすごいことが、19歳の娘さん、なんと大学でセクハラを受けてっていう、それから本当に重い鬱になってっていう、飛び降り自殺をっていう時に見られましたかニュース、早く飛び降りろっていう、インターネット、そのなんていうスマホっていうんですか、スマホに映しながらっていう、もういつまで待たせるつもりだっていう、そしてレスキュー隊がですね、なんとかたどり着いて、そしてその19歳の娘さんの手を掴んだ時に、娘さんはありがとうっていう、でも私は死ななくちゃいけないみたいという言葉を残して飛び降りた。そして飛び降りた瞬間に集まっていた人たちはですね、拍手をしたっていう、 そんな事故が、そんなことが中国で起こっているっていう、まあ、その人々を逮捕するというふうに報道では紹介されていましたけれども、そうした罪に対して何とかしてあげたい、助けてあげたいと思うことはとても難しい、困難なのではないでしょうか。でとすれば、このマタイの9章に紹介されているこの人物、なんとか助けてあげたい彼をっていう、難しい課題はいっぱいあるっていう、そもそもそこまで連れてくること自体難しい、そしてやっとの思いで連れてきたら入り口までいっぱいで誰も協力してくれようとしない、そういう状況、まあ、そうした中でもなんとかしてっていう思いが働くとするならっていう、そんなふうなことを思いますとですね、こうふっと思い出したのは日大の宮川君のような場合っていう、なんとかしたいっていう、確かに、彼がしたことは悪いっていう、間違っている、でもなんとかならないものかっていう、責任がないというならそうではないっていう、でも助ける手立てはないんだろうかっていう、アメフトをこれから続ける気持ちでしょうかという時にですね、私がアメフトをするなんてそんな資格は僕にはないと思っていますと、そうしたことがエスカレートする時に、人は時に私のようなものがっていう、こんな私なんてですね、自分で自分を許すことができなくなって、どんどん自分を追い詰めていくというような、そういうことにもつながることがあろうかと思います。またそんなことを思いますとですね、マルコの福音書の5章には、なんと墓場を住処としてっていう、自責の念のゆえにですね、夜となく昼となく自分の体を傷つけて、叫び続けているというような、そんな人物のことをも思い浮かびました。見ますか、マルコの福音書の5章の一節からですけれども、新約聖書の34ページ、新約聖書の34ページ5章の一節から、新約聖書のマルコの福音書5章1節34ページを読みします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や闇で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。イエス様は彼に近づいて癒されるということがありますけれども、本当に、自責の念という、こんな私なんて生きている資格なんかないんだ、生きている価値なんてないんだ、私なんてもうどうなってもいいんだっていう、放っておいてほしいっていう、 けどもイエス様はそのような状況に置かれた人々、マタイの福音書に帰りますけれども、9章に登場する人物、このマタイの福音書の9章を見ますときに、この人物をイエス様が見られたときに、またトムが見たときに、放っておくことのできない愛されるべきものを称えていた彼であったっていう。皆さん、イエス・キリストとはどんなお方かというならば、私たちが罪によって両親が傷つけられて、そして自分で自分を許すことができないという、そういう状況になったとしても、イエス・キリストはそんな私たちを放っておくことのできないお方だということであります。自分の弱さや愚かさのゆえに、犯した過ち、そうした中で本当に誰にも話をすることができない、そして自分で自分を責める、裁くっていう、両親が罪によって本当に痛めつけられている、そして私なんてっていう、そういう状況の中に自分で自分を許せなくなった、そういう人をキリストは放っておくことができない方っていう。そしてそういう思いを手放すことができるようにしてくださるお方、何がどうなってですね、彼がこの時手放すことができたかっていうことは記されていません。ちょうどこの三重姉妹が、人は新しく生まれなければという言葉に触れたときに、何がどうなってと説明はできませんけれども、しかしその中で本当にイエス様ごめんなさいというときに、声をしっかりしなさいと、自分ではどうにもできなかったその重荷をイエス様は下ろさせてくださるっていう。ここでイエス様は自分を責める彼のその心の責めを手放させてくださって、そしてキリストの語られる言葉を信じて受け取ることのできるものにしてくださった。これこそが奇跡ではないでしょうか。どうせ私なんてって、信じることができない、神の恵みを信じることができない、神様が差し出してくださっている、差し出そうとしているその恵みを、祝福の御手を受け取りたくても受け取ることができない、そういう私たちの心の状況の中で、でもイエス様はその心を、彼の心を変えてくださった。それゆえに彼は立ち上がろうとしたわけです。もし彼の心が変わらっていなかったら、友達が4人やって余計なことをしてっていう、ほっといてくれたらいいのにっていうような気持ちでもしあったとするなら、でも声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、そして立って歩きなさいというイエス様の言葉を受け取ることができるものに、そして受け取ったがゆえに、彼は神の恵みによって御力によって立ち上がることができた。そこに神様の主権が働き、そこに神の支配が現れて、そしてまさに神様の御力が現れて、その人は癒されて立ち上がることができた。 彼の心が変えられて、キリストの言葉を受け取ることができた、自分を裁く思いを手放すことができた。それは言葉を変えるとですね、最も大きな罪に気づくことができたということでもあると思います。彼はこの時キリストに触れることを通して最も大きな罪に気づくことができた。何が最も大きな罪かといって、神様の全能、差し出された癒しを差し置いて、神様全能者であるお方が許しの心を持って許しを差し出そうとしてくださっているけれども、その中で自分がその中でも裁き主となって、自分で自分を裁くっていう、言うなら神になり変わるっていう、全能者であるお方が憐れみを施そうとなさる、してくださっているにもかかわらず、どうせ私なんてと自分で自分を裁くという、これこそが最も大きな罪なんだということに彼は気づくことができて、そしてイエス様が差し出してくださった恵みを感謝しますと受け取ることができた。もしここに気づくことがなければ、自分を責めるでしょう、自分を責め続けるでしょうけれども、やがてあまりにもそれは苦しいので、自分ではなくて、自分だけではなくて他者を責める人生に変わっていくに違いないでしょう。私がこうなったのはあの人が、この人がっていう、そして中でこの朝私たち考えさせていただきたいことは、本当にもう一度、差し出されている許しの恵み、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだと、十字架にかかってよみがえってくださったイエス様は、そのことを私たちに示すために、現れてくださった。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたんだ、必要なすべての、あなたの許しのために必要なすべての代価は、十字架によって私が支払ったんだ。本当に私たちは受け取らさせていただいているでしょうか。もう一度これを受け取りきれていないならば、いつの間にか差し出された恵みを、あの人はきっと許されるだろうな、この人も許されるだろうな、あの人が祝福を受けるのは当然だろうな、この人が祝福を受けるそれも当然だろうなって、でも私は無理だろうなって、いつの間にかせっかく神様が差し出してくださっている恵みをありがとうございますと受け取るんではなくて、退けるものになってしまう、そういうものになってしまう。最後に、一つの話をして終わりたいと思いますけれども、荻窪栄光教会の森山聡先生、の和歌詞でありますけれども、本当に先生は熱心にご老体に鞭を打たれて、でも本当に若い青年が偽りの宗教統一教会に心を奪われているっていう、人生を本当に無駄にしてしまっている、そういうところに痛みを覚えて、何とか回復をと労してくださいました。そしてある一人の青年女性でしたね、 でも彼女は、本当に深く深い、ところに、しっかりした方でいらっしゃったからということもあるのかもしれません。霊感商法の霊能者役とかをさせられるっていう、20代の半ばだったと思いますけれども、しっかりしているので、そうは見えないような、感じでもありましたけれども、そうした中で、学生たちが間違ってた、ああよかったっていう、そのレベルで、新しい計画を始めることができるわけですけど、彼女はその霊感商法の霊能者役、それ上に、お宅はこの武士の家系ですねとかですね、因縁がありますとかって、これを しなければ、これを買わなければとかって、多宝堂とかですね、そういうものでっていう、時には1000万円とか、そういうものをこの、なんていうか、統一教会に献金させるような、そういうことをしてしまった。中には家庭が壊れたという場合も、離婚をしてしまうっていう、そのこと、奥様が統一教会に関わることを通してっていう、そういう経験を持っている姉妹でした。それゆえにですね、私なんて許されるはずがありませんと、他の若者たちは間違ってたっていうふうに気づくことができたら、大学生活に帰れるとかですね、よかったっていう、お父さんお母さん心配かけてごめんなさいって、それで終わってたわけですけれども、でもその姉妹は、間違いは分かりましたけれども、多くの人たちは慰めようとして、もう大丈夫だよって、イエス様信じたら許されるからっていうな。でもあまりにも深いその痛みの中で、彼女が森山先生に、私のようなものが許されることはありませんと、許されるはずがありませんと、時に森山先生がですね、おっしゃいましたね、そうだよ、許されないんだよ、だからこそあなたの罪のためにイエス様は命を捨ててくださったんだよとおっしゃった時にですね、その娘さんの目から涙がですね、落ちましたね。そして少しずつですけれども、だんだん本来の輝きというか、娘さんらしい娘さんになっていかれたのを印象深く覚えています。イエス・キリストの救い、何が奇跡かという時に、もちろん癒されること、立ち上がることができること、聞こえなかったものが聞こえるように、見えなかったものが見えるようになること、それも奇跡けれども、私を信じることができなくなってしまった。神の恵みを受け取る資格なんてないと思う、そんなものの心をも変えてくださって、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、時にありがとうございますと、それを受け取るものにしてくださったっていう。もう一度、イエス様の恵み、キリストは恵みによって私たちの心を変えることができるお方、そして差し出されたイエス様の御手を握らさせていただいて、主を感謝しますと信仰を持って立ち上がろうとするときに、主は私たちを立ち上がらさせてくださって、今までとは違う、過去に清算をいただいて、新しい人生を生きることができるものにしてくださるっていう、このイエス・キリストの恵みを感謝をいたしましょう。 その中に生かされていることをもう一度改めて感謝しましょう。またそのことのように払ってくださった十字架の犠牲というものがどれほど大きな代価かということを受け止めさせていただいて、そのご愛に報いる歩みをさせていただきましょう。しばらくご一緒に祈りの時としましょう。